ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。相変わらずおでこに絆創膏を貼ってですね、やんちゃ坊主なもんですから、お許しいただきたいんですが、まあそれでネクタイを締めて出るのもなんだと思いまして、昨日から普段着で出ておりますが、今日もそれでやらせていただきます。歴史というのは何のために学ぶのか、まあ、いろいろ人によって目的あるでしょうけど、私はですね、現在の日本人はどうやってできたのか。まあそれ特に僕の場合は技術者ですので、技術はどのようにして日本人は得意になったのかとかですね。まあ日本人落語会ってやってるんですけど、こう、僕なんかそうなんですけど、自分が何か賞をもらったり、何かいいことがあって嬉しいよりかですね、子供が賞をもらったり、友人が何か良いことがあったりした方が嬉しいんですよ。つまり自分の嬉しさっていうのは何かこう控えなきゃいけないような気分が自分にあるんですね。で、自分が嬉しいっていうか、よく自己実現とか、自分が金持ちになるとか、そういうのには僕あんまり喜び感じないんですよね。母親もそうですよね。母親っていうのは自分が嬉しいことがあっても、まあ、そういうこともあるけどっていう感じですが、子供がいいことあるとね、とても喜びますよね。心の底から。それから、自分が何か美味しいものを食べたくても、まあ我慢はできるけど、子供には遠足なんかだったら美味しいものを食べさせたいという気持ちが強いですよね。日本人のそういうこの他人を思いやる心っていうのはいつできたのか、どのような背景でできたのか、そういうのが僕の興味なんですね。まあそのために歴史を学んでるっていう点もあるんですね。だから石器時代とか、そういうのにね、興味がある。縄文時代とかそういうのに興味あるんですね。日本人の性質とか、日本人っていうのはどういうふうにできたのか。その時に今の自分とか周りの友達とか家族とかそういう人たちの性格だとか幸福とか、そういうのはどういうふうに考えたらいいんだと。まあいうのが僕の歴史好きの意味なんですね。ですから、まあこの前もいつも言ってるんですけど、源頼朝がどうだったとかね。そんなのはほとんど関係ないんです。まあそれはね、芸能記事みたいなもんですから、現在でもですね、芸能人の一人一人が離婚したとか離婚しないとか、まあ僕にはあまり興味がないんですね。これはまあ男性と女性でも少し違うでしょうし、まあ生まれとか育ちとか興味でも違うでしょうね。まあ心理学の好きな人もいれば、僕みたいに物理を専門としてるのいるわけですから、まあそれはそれでいいとか悪いとかいうもんじゃないんですけどね。私はまあそういう態度で、だから石器時代とか、縄文時代ってことに興味がある。まあ、その時に、人の名前は誰も出てきませんよ。石器時代なんですよね。誰が王様なんかなかったんですけど。まあ、そういうようなことではないってことなんですね。で、これ第3回なんですけども、今までほとんど日本の石器時代ってこと自身がね、話題に載ってないんですよ。石器時代と多分面白くないと思うんですよ。それは石器時代の見方が人間を中心に見ると、まだ文字なんかも十分に発達しておりません。まあ、石器時代に本当に文字があったかどうかっていうのはよくわかりません。ちょっと変な人がいましてね、文字が見つからなかったら文字がなかったっていうふうに判断する人がいるんですけど、そんなことありませんからね。見つかってないっていうことと、なかったってことは違いますからね。だからまあ、そこのところは慎重に考えなきゃいけないんですが、日本語っていうのは石器時代の中間ぐらいにできた。そのくらいの時にですね、日本語がはっきりできた時に、主語、述語、目的語っていう通常の言葉ではなくて、主語、目的語、述語って並んだと。こういう日本語の特徴ですね。これやはり日本文化が人を中心として、他人を中心として、集団を中心として出来上がってきたってことですね。これは珍しいことだと思われますか？違うんですよ。生物はほとんど全部が群れです。群れを形成していない生物の方がものすごく珍しいんですね。ですからまあ6億年か7億年前に多細胞生物ができて、まあ動物が集団として発生した、まあカンブリア紀っていうんですけど、まあカンブリア爆発とも言うんですけど、そういった時期を過ぎるとすぐね、次に現れる動物群っていうのは全部群れなんです。個人とか自己なんていう概念ないんですよね。ですから日本人の方が生物としては素直な人種ってあると。まあ、今も言えるんですね。ところで、縄文時代の今度は気候とか、そういう面ですね。前回は縄文時代の日本人の技術好きとかですね、集団性というものを問題にしたんですけど、今日はですね、どちらかというと、 縄文時代の気候とか大きな変化ですね。まあ、その当時は、昨日お話しましたように、おとといかな、間宮海峡も宗谷海峡も津軽海峡も陸続きであったと考えられます。朝鮮との間の対馬海峡だけがですね、海だったというふうに一応今では考えられておりますが、まあ、そういう中で、大きな変化が二つあった、変化っていうか事柄が二つあったんですね。一つは、表記なんです。よく最近にわか勉強の人がいましてね、氷河期ってのと表記と全然違いますからね。氷河期っていうか、間氷期の中で表記と、表記じゃない、間氷期がこう交互に行われるわけで、氷河期、無氷河期ってのは地球は言わないんですね。地球は太陽との距離で、大体は氷河がないのが普通ですから、氷河期っていう言葉があるのは、特殊な状況だからなんですね。ですから、無氷河期っていうのが標準ですので、無氷河期とは言いません。で、氷河期の中に、ちょっと暖かくなりますと、間氷期。今が間氷期ですね。今が氷河時代の間氷期。で、日本の石器時代の時ですね。今から4万年前、3万年前っていうのは、氷河期の中の氷期ですからね。ウィスコンシン氷期ですからね。まあそういう意味では、冷たい中でさらに冷たい。ということで、まあ皆さん知ってるのはマンモス。まあ日本列島に来たのが、ヘラジカとかナウマンゾウっていうの種類が、骨として見つかってるということですね。まあだから、その巧妙な、この落とし穴を作って、そこに落として、それを買って、肉を切ると。で、非常に氷河時代の氷期ですから、すごく寒いんで、今からだいたい8度ぐらい低かったというふうに、まあ言われてるんですね。まあ、過去の気温というのはある程度分かっております。まあ今、1度上がったら大変だ、なんつってますけども、まあ、氷河時代の氷期から、少し温度が上がるだけで8度変わりますからね。これはもう大きく変わるわけですが。ところがですね、生物というのはものすごく面白いもんで、氷河時代の氷期から間氷期に移ったから動物がわーっと変わるってもんでもないんですよ。これがまたね、この歴史を勉強するの面白いんですよね。変化が来る前に動植物の変化するんです。この場合はですね、石器時代の中期に、ナウマンゾウとかヘラジカとかいうそういう大型哺乳動物がほとんどいなくなっちゃうんですよ。このいなくなったのは日本ばかりじゃなくて全世界的にいなくなっちゃうんですね。気候変動が起こるのはそれから1万年ぐらいかかってるんですよ。5000年ぐらいかな。だから物事がなんか起こる前に生物層っていうの変化するんですね。まあこういったこともですね、頭の固い学者なんかはそんなはずはないって言うんですけど、いや、そんなはずはないかもしれません。だけど学問の進歩っていうのはまずそういうことがあったらそうだと一応そういうことが起こったんだと思わなきゃいけないですね。例えば中生代から新生代、現生代ですね。この時は6500万年前に起こった。隕石が落ちたから恐竜が絶滅したんだって説明してるんですよ。これはね、間違ってるんですよ。人間が恐竜が絶滅する理由が必要だから、無理やり6500万年前に隕石が落ちて、それで恐竜が絶滅したって説明してるだけなんですよ。だからこれは人間の性質を考えて嘘を教えてるってことなんですね。事実は、地質学的な事実はそうじゃなくて、隕石が落ちる500万年前から恐竜は減少してるんです。それでもう隕石が落ちるちょっと前は、もうほとんど恐竜はいないんですよ。つまり、恐竜が絶滅してから、ほとんど絶滅しかかった 99% ぐらいの恐竜がいなくなった時に隕石が落ちた。だからあたかもね、これをまあ、普通に説明したら、平たい心で説明したらですね、実は恐竜は隕石で絶滅したんじゃなくて、恐竜は何かの理由で隕石が落ちてくるということを予感して、あらかじめほとんど説明してたんだって説明しなきゃいけない。これちょっと無理がありますよね。だから説明しにくいんで、古生物学者はみんなが納得性あるように隕石が落ちてから絶滅したっていう、そうでもないんです。これで私ね、ナウマンゾウとヘラジカのね、この移動を見てね、あれ？これ、気候が変わる前に、500年ぐらい前なんですね、この場合は。500年ぐらい前に、もうね、日本列島からいなくなっちゃってるんですよ。日本列島からいなくなってんのかと思ったら、よくよく調べたら、世界全部がいなくなってるんですよね。それ、いなくなって500年も経って、それでなんか気候変動が来るんです。だから気候変動の前に何かが起こってるんですよ。気候変動が起こってなんかになるんじゃないんですね。それでまあ、 なんかこの頃、ヘラジカも、ナウマンゾウも来ないから肉が取れないなぁなんて思ってたわけですね。まあその時代は寒いから、だいたい1頭を下回ると、2000人分ぐらいの食料が取れたというふうに計算されておりますが、したがって雪の中にね、その当時寒いから、日本列島全部夏でも雪ですから、だから雪の中にこう入れてですね、保管してたんですね。で、それができなくなった。ということは、まあ、最初はね、ウサギとか、キツネとか、そういう鹿とか、そういう小動物を切り替えて狩猟してたんですね。まあ、これは、まあ、骨でもわかりますし、それから武器ですね。まあ、大型の象なんか仕留めるって大きな槍でこう、狩猟するんですけども、ウサギとかなんかだったら罠とか、それからこう、矢ですね。まあそういうもので、狩猟することになりますので、骨も変わってきますし、狩猟道具も変わってきますので、考古学でよく調べるとですね、いつどういう動物がいなくなって、そして狩猟の仕方もどういうふうに変わると。それからまあ日本は四方が海ですからね、やはり釣り針が見つかったりですね、それから貝塚が見つかるようになってきたりつって、まあ海の方にも求めている。それから、まあ多少はですね、栗とか椎茸とかね、自然に生える木の実なんかも食べますから、植生はかなり変わるんですね。まあそういうのが石器時代の後半に来ます。で、これもですね、なかなか面白いんですね。ここで、それ詳細お話ししますとすごく長くなっちゃって、日本を知るにが終わりませんのでね、まあそういうもんだ、そういうことがあったんだっていうことをね、石器時代の途中にそういうことがあったんだ。そうすると、石器の種類も変わってきますね。今まで大型の動物をこう、捌くような包丁だ。石の包丁ですよ。それが石人というか祭人というかですね。それ細かく砕いたやつを硬い木の間にこう、わらびにこう、はめ込んで、包丁を作ったり、まあ、いろいろしますから。まあ、そういう工夫をね、まあ、特に日本人の場合は、石器時代、どんどん技術を改良します。それからもう一つは、食べ物が変わりますとね、消化系も変わるんですけど、消化っていうのはやっぱり人間の体が残ってないと、なかなかわからないものなんですけども、腸内細菌なんかもその当時変わってたと思うんですね。ですから人間の体の中にある腸内細菌が大体私の感じでは2万年前ぐらいの食性の変化ができたんじゃないかと思います。特に日本の場合は一番の僕の関心は海藻ですね。わかめとか生わかめ、生の浅草のりみたいなものがですね。まあ本当にこれ世界で日本人だけが消化できると言ってもいいんですね。まあ、朝鮮の南の人ちょっと消化できますけど、これは日本人の遺伝子が生活かもしれないんですね。で、この腸内細菌っていうのはですね、実は日本人に生わかめの分解する腸内細菌がいなければ、日本人はわかめ食べると下痢する予定なんですよ。しかししないと。で、このわかめの腸内細菌がいつできたかっていう問題はですね、なかなか今のところまだ研究進んでませんけども、私の感じですとね、北極熊っていうのがヒグマから分かれて、あれ2万年ぐらいなんですよ。2万年ぐらいだとかなりね、大きさも変わって、色も変わって、いろいろ変わってくるんですね。4000年ぐらいだと肌が変わるぐらいだ、毛並みが変わるぐらいなんですね。ですからまあ、腸内細菌が、日本人がわかめの分解の腸内細菌を持てるようになったらいつかってことですけどね。まあ、昔僕1万年前ぐらいと思ってたんですよ。それはあまり石器時代とか縄文時代勉強してない頃はね。今ではだいたいこれ3万年ぐらい、あ、3万年かな、2万年前ぐらいかなっていうふうに考えております。まあ、したがって今の考古学っていうのは証拠が出てからそれで時代をこう考えていくんですけど、僕は全体的な文化、全体的な生活様式、気候の変化、まあそういうものと体の変化は必ずリンクしてると思うんで、まあそういうものを総合的に考えて、どういう変化がどこで起こったと。まあ、いうことも重要なことだと思っております。ですからまあ、石器時代の中盤になると、日本人は相当体の中も含めて、言葉も含めて、狩猟方法も含めて、かなり、歴史時代に近づいてきたっていう感じがするんですね。もう一つね、ものすごく考えなきゃいけないのが、火山の噴火なんですよ。火山っていうのはですね、ある時期にわーっと噴火するんですね。それはマグマの状態で決まりますから。それで噴火が一段落すると沈静化するんですね。それでこの石器時代から古墳時代の最初にかけては、非常に日本は火山の噴火が多かったんですね。まあ、皆さん地図を見るとわかるように、全部山ごと吹っ飛んだようなカルデラっていうね、習ったと思うんですけど、例えば北海道だったら洞爺湖とかね、 山全体を吹き飛んでますね。ずーっと南の方に降りたら、鹿児島の姶良火山、それから海の中ですから見えませんが、機械型島のね、爆発。これもう全部山が全部吹っ飛んでしまうんですね。本州ですと阿蘇がそうですね。阿蘇ってのはあれ、今外輪山って言ってますけど、真ん中の山はもう高い山があったんですよ。全部吹っ飛んじゃったわけですね。それから磐梯山もそうですね。十和田湖もそうですね。まあこういったその山ごと吹っ飛ぶっていう跡形ないと、周りだけが残ってると、今鹿児島湾でも姶良火山が爆発した後、今桜島も鹿児島湾の北の半分っていうのはあれ、火山が吹き飛んだ後の穴なんですよ。そこに水が溜まって鹿児島湾になってるんですね。鹿児島湾の南の方はそうじゃありませんが、北の方はそうなんですね。そうするとその時のね、まあ、記録っていうのはこれは取れるんです。取れてるんですね。っていうのは火山灰が降りますから。だから、例えば洞爺湖の大爆発があったらどのくらいまで飛んだかってわかるんですね。で、飛んだらこう土にこう積もるでしょ？十和田湖がドーンと行けば、十和田湖の周辺には、全部十和田湖の噴火した噴煙がこう溜まるわけですよ。それがね、でかい火山だとどんな感じかって言いますとね、鹿児島の姶良火山がドーンって言ったらね、その灰はですね、京都でどのくらいでしたかね、ちょっと今、ちょっと間違ってるかもしれませんけど、よく調べて、調べてっていうか、僕の記憶がね、今空で言っておりますから、確か30センチかぐらい溜まるんですよ。ドーンと。でかいの、鹿児島で爆発したやつが、京都で30センチも灰が溜まる。もちろん鹿児島の人は全員死にますね、火砕流で。それで宮崎も熊本も死んだと思います。で、ずーっと降って、ダーッともう日本全部に降るんですね。青森ぐらいまで灰が行くんですよ。そうしますとね、動物もやっぱり変わりますよ。で、もうね、薄いこの2、3センチ火山灰が溜まるぐらいだったらいいけど、1メートルも溜まったらね、作物って食べられなくなりますから、草食動物なんかみんな死に絶えてしまいますよね、しばらくは。そういうこともあって、まあ、石器時代から縄文の中期ぐらいまではですね、日本は火山がすごく活動が盛んで、まあ今言いましたように、北はですね、洞爺湖、ね、屈斜路湖でもそうかな、ずっとあって、十和田湖なんかもそうですね、皆さん思い出して山の形をしてないで、全部こうなってカルデラの形になってるっていうね、まあ、磐梯山なんかもそうですね。まあ、その後に、いわゆる浅間山の噴火だとか、富士山の噴火っていう、通常の火山の形を残して激しい噴火があるっていう時代があるんですけども、それは日本列島の噴火がかなり沈静化した後なんですね。で、それをこう、僕ね、一つずつやってみたんですよ。一万何千年前にこの火山が爆発した。爆発の程度はこうだ。その時の何か出てきてる、いろんな、あれですね。貝塚だとか、骨の跡だとか、部落の跡だとか、そういう遺跡との関係ね。これまだね、まだ学者さんがちゃんとやってくれてないんですよ。これがきちっと出てきたらね、僕はすごく面白いと思うんですね。まあ、僕もすべての仕事を辞めて、もう、そういう石器時代の学者になりゃできるんですけど、ちょっと素人、趣味の歴史学では、ちょっとそこまでいかないんですね。だけど、これがものすごく大きかったっていうのはそうなんです。それからもう一つは、この噴火が頻繁に起こった、大噴火が頻繁に起こったっていうことは、日本人のある程度が朝鮮の方に逃げていった可能性もあるし、それから精神的にね、災害というものに対してどのような心構えで日本列島に住むべきかという、まあ、今日本よく言いますよね。こんなに災害が多いのによく日本に住んでるなと。まあそういうようなね、災害に対する耐久性って言いますか、頑張り方っていうのもですね、まあ基本的に日本人の精神の中にできたんじゃないか。これはやっぱり石器時代から縄文の初期に至る、まあ、日本列島の噴火の非常に激しい時。今でもまた噴火起こるぞって言ってますけどね、噴火っていうのはこう波があるんですね。今ずっと沈静して小さい地震があるんですけども、ちょっと最近では西之島とかね、それから硫黄島とか、太平洋のかなり彼方、南の方でね、噴火が盛んに行われてますので、まあ、マグマの活動がですね、少しずれていると。また日本列島に火山の噴火が盛んになることもある。まあそういうふうになったら、いわゆる我々が経験している富士山とか、記録にある富士山とか、浅間山とか、雲仙普賢岳とか、そういった地震とは一味違うような大きな地震が来るような時期になるかもしれないなと思いますね。その時にまたその時で、日本人の社会なり、それから考え方なり、 そういうものが、まあ、変わっていくんではないかというふうに思います。まあ、石器時代、日本の石器時代、非常に大雑把にですね、3回お話をいたしました。